私たち人間はこの食べたり飲んだりですね、衣食住というそういうことだけでは満足できない、そういうものであります。もちろん食べたり飲んだりするということについても私たちはいろいろ心を使っているかと思うのでありますが、人は生きる目的を持っていなければならないのであります。もし食べたり飲んだりすることだけであるならば、動物と何ら変わることがないだろうと思うんですね。そして私たちはその生きる目的、あるいは人はそれぞれこの自分の境遇に満足できずにですね、いろんなその安住の場所を求めているということでもあるかと思います。いろんな人生のロープを皆さんも続けておられると思います。この聖書の初めの方に、この旧約聖書に創世記というのがありますよね。で、創世記のところに最初の人間のアダムとイブの話が書いてあります。そしてこのアダムとイブというのは、まあ、聖書ではですね、この単なる一人の人間っていうのじゃなくて、人類ということ、つまり人間のなんていうか祖先っていうんですかね、アダムといえば人類、人というふうに訳すことができるような、そういう人間の姿っていうものを書いているということであります。で、そのアダムとイブの話の中で大事な、いくつも大事な点があると思うんですけれども、その最初はこの神様が作られたそのエデンの園と言われるところにいたわけですよね。ところがアダムとイブがですね、神様の言いつけに反して、この神様からこの離れていく、つまり神様はこのアダムとイブをですね、まあ、この蛇の誘惑があったわけなんですけれども、アダムとイブが神様のこの命令をですね、戒めを破ってしまった。そうしますと神様はアダムとイブをですね、このエデンから楽園からこの追放してしまったということがこう書いてあるんですよね。で、聖書の全体っていうのはこの神様のもとから離れてしまった人間というものがどういうふうにして神様のもとにこう帰っていくことができるか、そういう話が実はこの聖書、この我々の持っているこの聖書全体ですよね、創世記からこの新約聖書の黙示録に至るこの大きな中の中で、神様から離れてしまった人間がどういうふうにして神様のもとにもう一度帰っていくことができるかっていう、そういうことがこの語られているのであります。今日読みましたこの新約聖書のイエス様が語られた例え話が3つ、この大きな話が続けて、このルカ伝15章全体を読んだんですけれども、そこにですね、まあ、最初羊の例えが出てて言ったんですけども、2番目のところにはその銀貨をなくした人、あるいはこのですね、そういう話が出ておりまして、3番目にあの2人の息子のあたりが話が出てるんですけども、その銀貨をこの落とした、まあ、大変これは銀貨ということはある意味でですね、無機物的なものですよね。で、2番目は動物、うちの1匹の羊、100匹の羊を持ってた人がその1匹が迷い出てしまったということで、動物的な話で、3番目は人間の兄弟の話が出ているわけであります。で、共通することは何かっていうと、いずれもですね、あるべきところからこの銀貨の例えで言うと、お財布の中からその1枚が出てしまったというところですよね。失われてしまったというんでしょうか。で、その本当はその元のところに、お財布のところに帰っていく、本来のあるべきところに帰っていくということで考えることができます。羊の話もですね、ある意味で一匹の迷い出た羊がいたというわけです。もしそのままにしておくならば、その一匹の羊もですね、狼に食べられてしまうというような運命、 道を迷ってですね、どこに崖の中にこう入ってしまうというような運命、いずれもこの帰ってくるっていうんですか、元のところに帰ってこなきゃならないんだっていう、あるべきところに帰っていかなきゃならないんだっていう、そういう話なんですよ。で、3番目のその兄弟の2人、お父息子が2人いたっていう話で、この3番目の話はですね、その1番目とのお金の話とその羊の話とどこが違うか、やっぱりそれは3番目は人間の話ですよね。人間のっていうことはどういうことかっていう、意思を持ってるっていうことだと思うんですよ。羊もですね、人間、意思はあるかもしれませんけど人間とは違う。お金はもうある意味で発見されなければずっとそこにいるということですよね、ことでありますので、最後の話っていうのは人間には意思があるということですよね。こういうふうにしたいと思えばそういうふうに変わることができるということ、これが2つの話と3番目とが違う点だと思います。私たちもですね、ですから皆さんもいろいろなお仕事を今までもねなさってきた、これ、まあ、仕事を途中で変えなきゃならないっていう、変えるという場合もあるだろうと思いますよね。あるいはその、まあ、親と子の関係をなかなか変えるということができ、ただ夫婦の関係なんかもね、時には変えなきゃ、変えたいという人もいますよね。そうせなきゃならざるを得なくなる場合っていうのだって人間ですからあるわけなんですけども、人間はしかしながらこう時にはこうつまらないものと交換してしまうっていうこともあり得るんですよね。せっかく素晴らしい奥さんがいたとしても何か別のつまらない人とですね交換してしまうっていうこともですねあり得るわけなんですよね。でこの3番目の子供の弟の方はお父さんから財産をもらっていたんですけども、そのもらっていた財産、この信頼をですね、このお金に変えたっていうふうに書いてありますよね。そして財産をこの、ごめんなさい、そうそう、息子さんの息子は全部それをですね、その自分の与えられたもら受けるべき財産をですねもらって全部お金に変えてしまった。お金に変えてしまいますと、お金ですからこのおわしのもとというふうに言われて、それがどんどんどんどん使ってしまって最後になくなってしまったという、そういうものであります。で聖書の中にはですね、すべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、生活の重りは道地から出ないで世から出るからです。世も世にある欲も過ぎ去っていきます。しかし神の御心を行う人は永遠に生き続けます、というような言葉がヨハネの手紙の中に書いてあります。人間の欲、こうしたい、ああしたいっていういい意味でのそういうものもあるんですけれども、その人間の欲、この世にあるものっていうものはその変わっていく、過ぎ去っていくものだっていうことなんですね。皆さんも生活の中でいろんな労苦をしてらっしゃると思うんですよね。よりいい仕事をしたい、よりもっとお金の儲かる仕事をしたいという、でそれも決して悪いことではないんですけれども、そういう中でですね、その本当に私たちはその神様の作られたものと、それを作られた神ご自身というものをですね取り違えてはならない。過ぎゆくもの、滅びゆくものに目を惑わされててはならないということなんですよね。それは過ぎゆくものなんだろうか、本当にそれはここでですね示していることは、神様が作られたもの、この世のものは過ぎ去っていく、相対的にいろんなものと我々は取り替えたりですね、もっといいものっていうふうに考えます。そういう中にあって本当に変わらないもの、それは神ご自身ですよね。神ご自身というものを私たちはその 掴んでいなきゃならないというそういう話なんですよね。皆さんの人生の中で今までいろんなですね、一生懸命学生時代は勉強して、そして、知識をため、知恵を使い、そして労働して、そしていろんな労苦をして、結局我々は何を手に入れただろうか、今自分は何を持っているんだろうか、何を手に入れているんだろうかということであります。それを考えますとですね、そしてそれは過ぎ去っていくものなんじゃないのか、あるいはいろんなものとですね取り替えて、そういうものを得るためにこのものを失う、取り替えてですねいるということなんだろうか。聖書はですね、そういう中に本当に変わらざるものを手に入れなきゃならないんだということを語っているのでありますよね。この聖書の中にはですね、このこういう話もありますね。所有の自分の持っているこの畑の中に隠された宝を発見した人っていう話が出てるので、イエス様がなさったんですけど、その畑の中に隠された宝を得るために、その自分の持っている宝をこう全部売り払ったというようなことが書いているんですよね。我々は今日までの生き方の中ですね、本当に本当の宝を得るということですね。そのためには自分の持っているものを全部売り渡しても惜しくないという、そういうものがあるんだ、それは言い換えれば、我々は神ご自身をと出会うこと、これ変わらないものですよね。聖書の中でこれを掴むということが、これを得るということが、聖書の中ではですね本当の宝なんだということを教えております。そして聖書の中でですね、この聖書っていうのはどういうものか、というとですね、私は最近ある読んだ本の中にこんなものが書いてありましたね。あの UFO っていうのありますよね。でこれは UFO っていうのは未確認、飛行物体と言われてる。未確認ってことはまだその確認できてないんですけど、何かこうね、そういうものがあるのかどうか私は分からない。興味のある人もいるし、ない人もいると思うんですよね。そんなの嘘だよって人。しかしそのあるこの有名なこの画家とかですね、この作曲家なんかでも、この UFO に会いたいと思ってる、そういう人もいるらしいですよね。そして実際 UFO が出ると言われるところに聞きますと、そこにこう行ってみると言うんですよね。そんなバカなというふうに思うかもしれませんけれども、そしてその方はこういうふうに書いてるんですよね、言ってるんですよね。自分の力だけを信じこだわる人はそれ止まり、もっと自由に自らを解き放ち、大いなるものを感じ取り、そこからさらに力をいただく。もし自分が目に見えるものだけをしか信じないという人がいるならばですね、その UFO なんか見て、なんかそんな偉大の知らないものね、本当にあるのかどうかさえ分かんないものに対して、そんなのバカバカしいよっていう人、しかしそうじゃないんだとこの人が言うんですよね。自分の力だけを信じそこにこだわる人はそれだけですよ、それで止まってしまいますよ。もし UFO であってもですね、それによってですね、自分を超えた世界のものをそこで何かこのそこからですね得られるもの、もっと自由に自らを解き放ち、大いなるものを感じ取り、さらに力をいただく画家であったり作曲家であったり、そういう人がそういうところを見てです、私はこの話を読んでですね、聖書の話っていうのもですね、皆さんまだ未確認、聖書ね、創世記から黙示録まであるんですよ。皆さんまだこれね、未確認物体みたいなもんなんですよ。皆さんにとっては、我々にとっては、まだこれが本当のものか嘘のものかね、皆さんこれを読んでですね、この礼拝でもいいんですよ。この礼拝にずっと来てね、この聖書の話が本当のものか嘘のものなのかですね、皆さん自身が確かめればいいんだろうと。もし自分がですね、 自分の考えだけ目に見えるところ、自分の才能、自分のいろんな財力、能力、人間関係、そういうものだけしか信じないとするならば、それで終わっちゃいますよと。しかしこの聖書にはですね、まだ未確認のですね、皆さんがまだ経験していないそういうことがここにはある、ね、ということなんですよ。ですから自分自身にだけこだわってそれで終わりという人生じゃなくて、あの UFO でさえそういうインスピレーションを私たちに与えてくれるって言ってるんですよ。そして比べたらこの聖書の方がもっと確実なですね、ものを私は与えてると思いますよね。この歴史の中で2000年、ね、の歴史の中で聖書がこの人々に与えてきた影響力というのははるかに大きなものがあると思います。我々にとってまだ未確認のこの情報がここに詰まってるんだろうというふうに思います。ですからこの私たちはですね、この聖書をそういう意味で、自らをもっと自由に解き放って、あ、じゃあ聖書読んでみよう、必ずそこにですね与えられるインスピレーションや恵みが必ずある。じゃあ今日ここで話しているですねイエス様がですね、どういう方なのか、この3つの例え話をイエス様がなさいましたよね。でそういう語っている方ご自身はどういう方なのかっていうことをですね、また聖書が告げているわけです。ああ本当にこの方は神の子として、その神の御心を私たちにお示しくださっているんだということはだんだん分かってきます。で今日の話のポイントとしてはですね、この失われたものが発見されるという、見出されるということですね。つまり神の方がですよね、父である神が私たちを求めているんだということ、神の方が私たちを求めていらっしゃる、私たちもですね神を求めていくという、このことがあれですよね、ひなが、鶏のひながこの中でだんだんこの生まれてくるときに大きくなってきて、そうすると母親の鳥がですね外側からその殻をこう叩くというような言葉がございますよね。即たず同時っていうんですか。そうするとその母親とその子供が、そこで子供の中にいる子供と母親が立つと、それは同時的なことですよね。というような神が人間を求めているということと、人間が神様を求めているということが、やはりそれはある意味でこの、同時的にですね起こってくるような、皆さんが今日ここに来たというのはある意味では神を求めている、そういう姿だと思うんですよね。でそれと同じ程度に、それ以上に実は神が人間を求めているんだっていうこと、先ほどの放蕩息子の話の中でですね、この父親はですね、まだ息子がお父さんのところにまだ帰ってきていない、そういう遠くにいるとき、すでにですねお父さんは息子を見つけてですね、哀れによって走り寄って、そしてこの彼を抱き止めたんだ、そしてその祝福をそこに与えてくださったっていうこと、そのようにして、そういうふうにして神が求めてくださって、そういう形で弟息子はね、与えられたその神様から与えられたものを全てお金に換えて使ってしまったような愚かなものだったわけですよね。しかしそういうものをですね、このそういう代償を払って、あの息子は父親のもとにこう帰ってきた。我々もですね、今まで今日歩んできたいろんな人生、いろんなものを試みっていうか、皆さんも努力してたと思う、あったと思う。それは神に出会うためだったんだということですよ。そういう代償を払ってね、しかし最後に本当のものを手に入れるということ、神に出会うというこの宝、このかけがえのないもの、失われないもの、今まではですね 失われていくものにお金をつぎ込んできたみたいな、そういうことじゃ、そういうものを通して、そういう台帳を払って、この変わらないもの、この神に出会うということが私たちの人生なんだ。そのことを神は、そういうふうな仕方で神様は私たちをですね、神のもとにこう変える。一番初めに言ったようにアダムとイブの話、神のもとから離れてしまった、神を忘れてしまった、神のもとから離れてしまった、まさにそういう本当の安住の場所、本当にそこへ、そういうこの神とに出会った時に私たちは変えるべき場所がここにあるんだって、そういう仕方でですね、変えるべきが場所が与えられているというのが今日聖書が告げていることであります。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはそれぞれ今日まであなたによって許された人生を歩んでまいりました。しかし今ここであなたに出会うことを、許されていることの恵みを思い、本当に神と共にある、変えるべき場所はここにあるということを今宵一人一人心に留めることができますように、一人一人の人生を新しくして導いてください。この祈り、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。